世界で最も遅い新仮面ライダー感想会です。よろしくお願いします。
はい。これいつ、これがいつやるのか分かりませんけれども、
はい、
おそらくもう新仮面ライダー上映終わっており、
はい、収録時点でもすでに世界一遅いのに、まだ遅くなると思います。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。見てきました。
うん、ね。俺も見た。
ああ、よかった。うん、見てくれたんですね。
はい、
うん。
それで言ったらさ、日本で、いや、世界で、最も早いかもしれない新仮面ライダー談義を。
ああ、まあ、新仮面ライダー談義としてはそうでしょうね。
この一個前のね、
うん、
若者ラジオフォレストストーリーズの14夜とかかな、は
い、そうですね。
で、してるよね、僕らね。ジャストで行けよと。
フライングもフライングで、発表になったすぐぐらいに喋りましたからね。
そうだよね。
うん、
1年後とかに、あれを喋って1年後とかに公開 ?2 年後とか、
これが2021年に喋ったので。
ああ。
うん。
物事遅いね。2年前。
2年ぐらい経ってます。
ああ。どうでした、ノブちゃん。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。
排水溝とかが捕まえられても排水溝とかが逃げれるみたいな。全然かっこよね。あれもなんか、綾波レイそのものというか。
あ、そう、それもいいよね。
そうそうそう。庵野さん、あれ、かな方、一文字隼人にも絶望があり、ショッカーにつけ入られたっていうのが、あの涙で分かるじゃないですか。あの涙かっこよかったなぁと思って。
聞いてから見たいわ。
さて、今夜の談義は。
面白かったと思います、
はいはいはい、
面白かったんですよ、
まあ、賛否あるね今ね。
まあそうですね、うん、売り上げもゴジラからウルトラマンからなんか
ちょっとね
あれみたいな感じらしいんですけど、
収入的にはね、
うんうん、
ちょっと階段下がってるとこはあれど、
うん、
でもなんか仮面ライダーファン、
うん、
古くからの、
そうですね、
もう昭和からの人たちはおおむね好評みたいな感じ、
うん、そうですね、
なんだっけ、
うんうん、やっぱりこう古あのテレビ版の仮面ライダー、
はいはい、
1971年とか2年とかやったやつなんですよ、うん、もう50年ぐらい経ってるわけですね、
うん
うん、あれを大事しながら、うん、でしかも庵野さんっぽいところ、
うん、
庵野さん武士が、
うん、
随所に散りばめられてる感じに、うんなってて、あれなんだろうな、うん、正直わかんないですよ、なんでめっちゃおもろいと思う、うん、
あーなるほど、う
ん、でも何回も見たいな、僕2回見に行ったんですけど、
もう
僕映画2回も見に行ったの多分生まれて初めてだと思います
、うんうんうん、
で早くサブスクに来て、
はいはいはい、
毎日見れたらいいなと思ってる。
3回目はもう辛いけど。
いやでも3回見に来たかったんですけど、
うん、
上映館調べたらもうなくって。
あそかそか、
近くで。
あ、なるほどね。
もうだんだん終わり始めてるっていう今時期なんですけど、
最近は上映後早いもんね、サブスク解禁になる、
うん、そうなんですよ、うん、それ今心待ちにしてる状態なんです、
う
ん、
もうこれが出てる時には
やってるかもしれないので、
やってると思いますけど。
そうそう、これ今喋るのはよかったら見てもらってから聞いてもらうと、
まあもちろんね、
いいっていう感じのもの、うんうんうんですね、
うんうんうん、
新仮面ライダーの話をすること、それが私の仕事です、
はい、
っていう怪人のなんかね、そういうセリフがありましたからね。
え、そうだっけ、ごめんごめん。顔も分からんわ。
クモオーグ、最初のクモオーグ、
うんうんうん、
いきなりカーチェイスからの始めるじゃないですか、トラックでね、はいはい、バーって追いかけられて、
あ、ね、
うんうん、トラックに書いてる三栄土木
なんかあるな
って書いてるのも、はいはい、あれもどういういきさつか分かんないけど、うん、当時のテレビで走ってたショッカーが使うトラックに書いてある会社名、う
ん
う
ん、をなんかニヤリシーンとしてね、
そうそう、あ、三栄土木って書いてるみたいな。
イースターエッグはめちゃくちゃあるんでしょ、
散りばめられてるんです。
新仮面ライダーも結局、うん、ダダダーンつってさ、
うん、
仮面ライダーがバーンって崖の上から出てくるシーンも、
そう、
ほぼ一緒なんでしょ、
うん、構図がほぼ一緒、
構図がほぼ一緒で、
うん、
草木とかも一緒で、
そうそう、草木を当時の感じの映像の感じに CG で直した
CG で直したんだろ、
そうそうそう、
あれよく似たようなとこ見つけてきたなって言ったら、そうじゃなくてあれ CG っていう
とか、ね、大体でええやんって思うけどね、なんかほぼ完全再現みたいなところになってるんですよ、
はいはいはい、
うん、あれおもろかったな、なんかギャーンって音がして、うん、でクモオーグたちが振り返ったら仮面ライダーがいるみたいな、うんうんうんうん、ギャーンって音なんなんみたいな感じがあるし、
当時はなかったあれは。
いや、あれもあるのよ、当時。ほうやな。なんて言うんだろうな。うん、あの、特撮、子供向け番組として、うんうん、その、変な音が鳴る。で、はいはい、振り向いたら仮面ライダーがいる。を表現してる。けど、その音なんなんはもうスルーしたまま、そのまま持ってきてるとこなんかおもろいなと思って。
ああ、もうそこは確かに、そう。ハテナマークすら浮かんでないわ。
ああ。そういうのがいっぱいあって、だってあの、建物に、うん、ショッカーのアジト建物にショッカーのマークめちゃめちゃ書いてあるじゃないですか。あんな、知らせなくてよくじゃ、うんうん、いいじゃないですか。
確かに。
あれも面白くてね。
確かに。現代版として置き換える据え置くならば、そういうところはちょっと大人っぽくしても良さそうなところの、うん、そこのさじ加減がやっぱり庵野さんのディレクションなんだろうな。
うん、それは残したい、うん。新しくしたいところはするし、残したいところは残したいっていう庵野さんなりの考えあってやってるんだろうなっていうのは随所にあってね。
新ゴジラ、ごめん。新ウルトラマンも、うん、科学特捜隊が家督隊になっていて、
うん、
その家督隊っていうのも漢字を見ていくと微妙に違うっていう、
そうだね、科学特捜隊じゃなくて怪獣対策なんとかやな、
なんとかみたいな、
う
ん、
そう
今の時代に科学特捜隊っていうのはちょっともう意味合いが違うからみたいな、
うん、ああいう科学特捜隊のなんかオレンジのな、ああいうコスチュームではなく、こう現代風で、
う
ん、自衛隊と協力しながらやってる特殊組織みたいな感じでね、
にうまくねスライドさせてて、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、とかはあったんですけど、うん、
スライドの差し方が、うん、まあ、随所で面白いなと思いながら見てたんです。うん、そうそうそうそう、正直ちっちゃい頃夏休みとかずっと仮面ライダーやってたじゃないですか。あんま見てないですか。
どうだっけ俺ら世代。
うん、毎日放送で、だいたい朝9時、10時ぐらいから。
やってた？
やってたよ。ほんまちっちゃい頃、小学校低学年ぐらいの時にめっちゃ覚えやって。
まあでも、見たことはあるからやってたんだろうな。
うん。
俺だってあれやもん。
うん。
RX から始まり。
うんうんうん。
言うて。
何何？
こっちかっこやん。オレンジっぽい仮面ライダーおらんかった。
オレンジ、ああ、ロボライダーのこと？
いや違う。
え？
その後ぐらいに。
オレンジっぽいライダー。
仮面ライダーで。
RX が変身するロボライダーオレンジやけど、それよりと、それと違う？
オレンジちゃうんかな。オレンジなんかな。
なんだろう、仮面ライダー外務しか思いつかんけど、これめっちゃ最近やしな、それ。
これ。
ん？あ、それがロボライダー。
あ、ロボライダーっていうの？
あ、これRX が、ピンチすぎてなんか違う変身できるようになったんやん。
雑な説明。ロボライダーだったんだ。
そうやね。
ロボライダーすごい好きだ。人形持ってた。
うん。
うん。
バイオライダーもかっこいい。青い方。
分かれへん。どれ？あ、これ？
うん。青い方は液体になるよ。液体になれるよ。
液体になれるっていうのがダサい。
液体になってはもう攻撃されても全然効かない。水だから切りつけたりしても全然ダメージ受けないみたいな。どっからでも排水口とか捕まえられても排水口とか逃げれるみたいな。
全然かっこよないな。
そうそうそう、 RX はねそんな感じでね、
確かにやってたな、
ね、うんうん、
でそのね1個前のその、うん、2年前に公開2年前に喋っていた中では散々喋ってるからここでは割愛するけど、
うん、
平成仮面ライダーっていうのを経て ね、
そうですね、
今現代においてやっぱ特撮って呼ばれるこの文化を守るべくして、うん、庵野さんが、うん、あえてその平成仮面ライダーではブラッシュアップされたものの一個手前の本当の源流となるところのエッセンスを、
そうですね、
今回映画化したってことだもんな。
そうそうそう、うん、
漫画とかもあるんだよね、原作の。
そう、石ノ森章太郎さんが書いてる原作の漫画あるんですよ。僕も正直あんま読んだことないんですけど、うん、あそこから来てる設定とか
も、
うん、テレビも取り入れつつ、原作も取り入れつつ、うん、その1号が一旦死んじゃうというか、こう、うん、プラーナだけになる。
プラーナってなんだっけ、
なんだっけ、
なんかそこがなんか重要なキーワードなんやな。
そうなんや、なんか魂に近いみたいな。
はいはい、はい、
うん、人の
プラーナ保管計画みたいな、そういうことなんだろ、あれって結局は、
う
ん、
ハビタット計画って言って、
ハビタット計画、
もう人類保管計画じゃないかっていう、そのハビタットっていう世界の方にもう人類 の、うん、肉体全部捨てさせて、うん、全部人類そっちに魂というかプラーナ全部移そうみたいな計画を、
それが平和である ていうのをやってるのがショッカー、
うん、そう
っていうことにしてあるんやな。当時はそうじゃなかったもん、
うん、当時はそのショッカーなんだか分かんないけどよ改造人間めっちゃ作って人類やっつけようとしてる悪の組織だったけど、うんうんうん、
はいはい、
今回のショッカーはなんかちょっと違ってこうあの人類の幸福を追い求める組織みたいな、
うんうん
うんうん、でその組織のなんか考えが、うん、その人類の幸福を底上げるするにはどうすべきか、そう絶望している人たち、
はいはいはい、
何か行き詰まって困っている人たちを、救済していく、救済していくのはこう改造人間したろうみたいな感じの集団になってるわけですよ。
はいはいはい。
でそのそうそうそうそう
中で、
うん、
途中改造途中であったというのが、
うん、
仮面ライダーってことやもんな。
そうやね、バッタオーグとして作られたと。
うん、オーグって何なんだろうな。
オーグはあのオーギュメントの略だと思いますよ。
オーグメントって何？
AR アーギュメントリアリティ拡張現実っていうじゃないですか。あれのオーグメント、人間を拡張するっていう意味、
はいはいはい、
だと思います多分。
そうかそうか、う
ん、そう拡張するにはなんか、動物だったりあの昆虫とあの掛け合わせるみたいなことをしてるっていうのがオーグメントなんですよね。
っていう大きな舞台装置として、
うんうん、でそのバッターオーグ、仮面ライダー本郷武史は、うん、改造されたけれどもハビタット計画に反対する、うんうん、緑川瑠璃子さんとそのお父さんとに助けられて、
はいはい、
ショッカーがやろうとしている計画を止めさせようと、正義の味方になってほしいという感じで
話が進んでいくのね。
そうですね、
うん、緑川瑠璃子演じるは、
うん、
浜辺美波さん。
浜辺美波さん可愛いな。
可愛いな。
こっち可愛いな、マジで。
でも最終浜辺美波さんがスクリーンに出ることだけを待ちながら見てたもん。
うん、あれもなんか綾波レイそのものというか。
あ、そう、それもいいよね、
うん、そうそうそう、うん、庵野さんあれしかできんのかみたいな声もありますけども、
はいはい
はい、なんかあれはあれで
庵野さんが描く女性像っていうのは、
うん、
シン・ゴジラの、
うん、石原さとみさんの、
そう、うん、シン・ゴジラでいう石原さとみさ
ん
は、
うん、
誰だったっけな、アスカか、
うんうん、だったっけ、うん、当たるとしたらエヴァのアスカ、うんうんうん、
でシン・ウルトラマンの、
うん、長澤まさみさん。
長澤まさみさん、
長澤まさみさんは誰だろう
な。は美里さん。
あ、うんうんうん、うんうん、そうじゃ、そうそうそうそう、うんうん、
で今回ね、
うん、
浜辺美波さんは、
うん、
中で起きている
うん、
現象とかも含め、
うん、
綾波レイであると、
うん、めっちゃ綾波レイっぽいなっていうね、
うんうんうん、
のがあってね、
うん、だよね。
そうそうそう、なんか本郷武史との距離の詰め方とかなんかちょっと笑ってしまうしな、なんかな、
うんうんうんうん、
多分映画が好きで大人向きの映画好きな人は多分不自然なんだろうなきっと、
うん
うんうんうん、っていうのはあるけど、なんか子供向けの特撮番組ばっかり好きで見ているので全然なんか、
あ、なるほどね、
うん、受け入れられるというか全然平気だったんですけど、
はいはい、
うん、何だろうな、あの音楽、
うん、
音楽良かった、
うん、
原作の音楽そのまま結構つこてるんですよ、 あれ。確かに確
かに、うんうんうん、
あれがあの菊池俊介さんっていう方が当時作曲してたらしいんです、
うんうん、オープニングの曲とか。
そうやね、
はいはい、
うん、セマルショッカーとかもそうやし、うんうんうん、中の音楽とかもそうらしいんですけど、うん、あれその菊池俊介さんマジでレジェンドですよ。ドラえもんもそうで、
あ、そうなんだ、あんなこといいな、
あんなこといいなも頭テカテカもそうだし、
あ、ね、
うん、暴れん坊将軍もそうやし、
そうなんだ、
うん、ゲッターロボでしょ、タイガーマスク、ドラゴンボール Z、 キテレツ大百科、
もっと有名になっててもおかしくないね、まあ、もちろん有名なんだろうけど、
めっちゃ
久石譲レベルで、
うん、
みんながしててもおかしくない、
そのぐらいの人らしいんですよ、うん、あの曲がこう原作寄りの世界観をやっぱり醸し出してるなっていうね、うんうんうんうん、
俺がやっぱりインパクトあったのはその最初のカーチェイスの後のあの暴力シーンかな、
うん、そうね、うん、
あれは原作にないじゃん。
あのね、近いシーンはある。
あ、そうなんだ、
うん、
へ、
そのショッカー戦闘員バーンって投げ落として、
そう、グチャングチャングチャンっていうね、
うん、
0.2 秒おきにこう展開される、
そうそうそう、うん、あの多分あその当時の技術はまだあの今とはだいぶ比べ物にもなりませんから、
はいはいはい、
こう、うん、 絵の具がパシャってなるぐらいの、
うん、あったんだ。
赤い、うん、赤い絵の具パシャってなるぐらいの演出でしたけど、あるんですよね。
あるんだ。
そうそうそう。
いや、俺はあれはなんかこう、現代に置き換えた時に、ある種ヒーローではなく、
うん、
本当にその、正義っていうものにも暴力性があるんだっていうことの一番最初の、
うん、
イントロになってるんかなと思ったよね。そうやな。
あの変身をすることでマスクを被ることで、うん、なんか多分劇中でも説明があったけど、生存本能をものすごい高めると、
はいはいはい、
暴力を人を殺めることを厭わない、
はいはいはい、
戦闘マシンになると
っていう感じがあって描写があったよね、
うん、そうやね、うんうん、ところが本郷猛はすごく優しい性格なので、それに耐えられなくて、
はいはいはい、
あかなり悩むシーンもあったり、
うんうんうんうん、
あの黙祷するシーンがあるよな。目閉じて倒した怪人に向かって目として下向いてちょっとしばらく黙り込むみたいな。
見たはずないほんま、
でんルリ子さんが優しすぎるこいつはって言って、
あーわかったわかった、うん、わかったわかった、
うんうん、
あれダメだわってやつな、
うん、そうそうそう、
あの人ダメだわ、まあ、
そうそうそう
あったあった、
うん、ああいうのはこう原作にない、
あーそうなんだ、
うんうんうん、その新仮面ライダーの本郷猛のトラウマ、うんうん、絶望を表している仕草になってるよね、
うんうんうん、なるほどね、
うんうん、その後の雲王具が戦闘員いっぱい連れてくるところのバトルはなんか打って変わって、あの暴力的なとはちょっとまた変わって、こう盾というかこう時代劇っぽい動きというか、うん、
あなったね、うん、あのダムの上のやつかな。
そうだね、
はいはい、うん、あのまあ、もちろん話するけどドキュメンタリーあるじゃん、
う
ん、
ああ、そうそう、見た見た、
NHK でね、
うん、
やりました。もうあれはもう前編後編ぐらい、もうあれでセットの映画かなと思うぐらい
こうやな、あれも含めて おもろいな、
うん、まあ物議かもしたしね。
そうだね、うん、だってあれに出てきたシーンが本編に全く使われてなかったでしたよ。
あ、わかるわかる、そうだよね、
うん、
うん、
ショッカーライダー、うん、原作だとショッカーライダーって仮面ライダー偽物みたいなのが10人ぐらい出てくるみたいなのがあって、それとバトルするシーンがあるけど、うんうん、全く使われてなくて、
でも出てきたことない？
あ、そう、全然違う感じで出てきた。
あ、最後とか、あ、
最後トンネルのシーンで1号と2号と協力して戦う、
うん
う
ん、
全く違うシーンになってて、でもあのドキュメントの中でやってたのはなんか廃工場みたいなところでめっちゃ明るくて、
あ、それは、うん、ああいうことだったんだ。
そうそうそう、
ストーリーごと変わったってことなんだ
多分ね、まるまるオミットされたんだと思うのよ、う
ん、あの役者さん誰でしたっけ。
あの池松壮亮さん、
そう、池松壮亮さんが、
うん、
あのその NHK のドキュメンタリーの CM というか、
うん、
でどうせ使われないんでしょみたいなを切り取られててさ、
うん、
ちょっと煽りとして、
うん、
で結局あれはでも見てよかったな。あれさ、
うん、
予告編のあのどうせ疲れないんでしょっていう池松さんのあのセリフ、
うん、
ってすごくこう庵野さんがワンマンに、
うん、
撮影現場の、うん、なんかこう殺伐とした雰囲気をドキュメンタリーで描いているんだというようなニュアンスで作られていた象徴的な言葉じゃん。
そうやね、
でも実際見るとさ、
うん、
あ、ニュアンスこういうことだったんだっていうのがなんか分からなかった。
ほうやな、
うんうんうん、もちろんどうせ使われないんでしょうなんだけど、
うん、
その後に起きた展開が俺結構すごい考えさせられたというか。
あ、どこのことやろ。
あのさ、
うん、
ドキュメンタリーの話で、
うん、
まあいわゆる盾の、
うん、
そのショッカーと仮面ライダーが戦うシーンっていうのを、
うん、
何でしたっけ、ジャパンアクションクラブでやってます、
かな、今もそうかな、
うん、の代表の人とかが一緒になってそこのシーンの盾をこう組み立てるんだけど、
うん
うん、嘘っぽいっつってアナさん言ってますみたいな、
うん、
何回やっても全然ダメで、
うん、盾こう、こう殺気がないみたいなな、
うんうん、嘘っぽいみたいな、
うん、
なんか本当にショッカーが本当に仮面ライダーが相手を殺そうとしているっていう気迫覇気みたいなものがやっぱり感じられないみたいなんで、
うん、
うんうん言ってる中、その現場で、
うん、
なんかこんなんどうすかみたいな話し合いにもならない話し合いがあって、
うん、
5分で考えて5分で練習してやったシーンが、
そう、
まあ、どうせ使われないんでしょって言ったら OK だったっていう、
うん、
で庵野さんが求めるのはやっぱそこのリアリティで、その盾だと、
うん、
もう全部が決まってるから、
うん、
避けるシーン、その当たるシーン全部ひっくるめて、うん、もうできレース、出来合いのものみたいになってるけど、
うん、
5分で考えて5分で作ってパッと演じたものやから、
うん、
そこら辺がちょっと雑で、実際
なんか怪我する人も出たりな。
ガチャガチャっとなってる。それがすごく生っぽいみたいな。
うん、そうやね。うん。
ことを言っていて。で、それすらまあ、ね、これまでの日本が作ってきた、
うん、
日本映画が作ってきた、うん、積み上げてきたその盾と呼ばれる文化を、
うん、
それは、うん、ある種冒涜しているという批判もそこはあるんだけど、僕はそこになんか、その本当に作りたいものが明確にあるってこういうことなんだなっていうのを、
そうね、
なんかね、うん、すごく思ったね、うん、
で庵野さんはそれをなんか伝えるのが正直あんまり上手じゃ
ないよね、
なさそうに、
そうだよね、
見えてたね、うんうんうんうん、
コミュニケーションが苦手みたいなね、それは言われてるよね
まあそうだね、う
ん、でも俺はそれを、うん、なんだろうな、おいても本当にこう作りたいものがはっきりしているって、
うん、
こういうことなんだろうなっていう、
うん、
なんかその通り作りたいものはこれだって言えるって、
うん、
そうじゃないが、
うん、
裏側にはちゃんとあるはずなよね、
うん
うんうん、で俺それ結構個人的にむずくて、
うん、
作りたいものが作りたいものはこれですっていうのは、うん、まあ出せるんだが、
うん、
何か違うことが起きた時に、うん、あ、そっちもありかもなっていう風に動いちゃうんよ俺って、
うんうんうん、
なんかむしろそっちを膨らましたいなっていう、なんか偶然性を、
うん、
なんか俺が何かを作る時ってふんだんに入れてしまいがちなのよね、
うん、
でそれはいい場合もある場合、悪い場合もあって、うん、でもなんかそのあのドキュメンタリーを見た時に、あ、作りたいものが明確にあるから、うん、やっぱりそれについてくる人たちっていうものを、ついてくる人たちの熱量もそこに伴うし、
うん、
あ、なんかやっぱそれって大事なんだなっていうのをなんか感じて、
うん
うん
うん、そうやな。新仮面ライダーのオールナイトニッポンってやったんですよ。
やったね、聞いたよ。
あ、聞いた、
はい、
うん、あれでゲストで出られたその、はいはいはい、準監督、シン・ウルトラマンのシン・ゴジラも関わってた人、
はい、
出てて、
うん、
その通訳みたいな、庵野さんの考えを通訳するみたいな仕事でしたみたいな、
う
ん、言ってたのがちょっと面白い。
だから宮崎駿に対する鈴木さんみたいなさ、
うん、やっぱそういう人が間にいてもあれだけ
ってことなんやな、
大変な作業を伴ってた、こう関わってた人たちの熱量の産物すごいなっていうのは感じるよね、うん、見てて、
うん、あと一個、もう一個なんか印象的だったのは、うん、それもドキュメンタリーの方なんですけども、
うん、
俳優さん3人集まって、
うん、
最後のラスボスの
そう超大奥仮面ライダー05、
うん
うん、あ、ゼロ号もあのかっこいいんですよね。あれは原点にないというか、
ん、そうなん、
うん、仮面ライダー05っていうのはいない。
へ、あ、そうなんだ。
でも見た目、あれなんて言ったらいいのかな、見た目は超でも超の怪人っていうのも、モデルっぽいのは多分いなくて、超の怪人いるにはいるけど、
あそこまでライダー
ああいう感じではほど遠い
ではないんだ、
うん、で超は再生の証、青い蝶は幸福は神の使いみたいなことも言ってましたけど、そういうのをラスボスに据えたけれど、うんうんうん、ベルトは2つ、風車が2つ、
うん、あったあった。
そう、風車が2つっていうのは仮面ライダー V3 じゃないですか。
分
かれへんのかい。
そうなんやあ、 V3 なんだあれは、
うん、本来は3号である仮面ライダー V3 続編で出てくるのは、あの仮面ライダー1号と2号に改造された改造人間風見四郎が変身する仮面ライダー V3 っていうのはダブル台風、1号と2号の力と技の風車を備えた最強の存在、1号、はいはいはい、2号を超える存在っていうのは V3 だったんやけど、
うんうんうん、
それがラスボス、しかも0号ってずらして、
なるほどな。
で確か V3 はトンボがモチーフなんですけど、それが蝶に変わってるとか、なんかそういう原作から上手にずらすなっていう感じのね、
あ、そうなんや、
のもあって、
森山未来さん演じるね、
そうなんですよ、だいぶ伏せられてました、はいはいはい、出演してるのは伏せられてましたけどもね、
森
山、うん、はいはい、未来さんがね、あのテンポラリーダンスみたいな、ね、うん、非常にアクション得意な人ですからね、はいはいはい、それも活かした感じのね。
でその森山未来さんと池松さんと、
うん、
あと江本佑さん、
江本佑さん2号
2号、
うん
うん、
あの2号のと出方もね、
全然俺が喋れたん、喋れたん、どうぞどうぞどうぞどうぞ
2号の出方も全く、
うん、
テレビ版と違うけど、うん、でもエッセンスをがっつり残してる感じがすごい良くて。
どんな出方だったっけ。
あのね、 本来の仮面ライダー1号本郷猛は、うん、8話ぐらいまで、うん、テレビの8話ぐらいまで出てたけど、うんうん
それ喋ったな。
確か喋った。なそう、うん。大怪我をして出られなくなって、はいはいはい、急遽、一文字隼人っていう仮面ライダー2号が急遽出てくる。うん、もうほぼ説明なくて、うん、唐突に出てきて、はいはいお見せしよう。変身っつって、うん、いきなり変身して、うわ、こいつ2号なん新しい仮面ライダーな、みたいな。バビルで出来方するんやけど。
はいはいはいはい。
あれも。
あれは実際に、その、仮面ライダー初代を演じた、
うん、藤岡弘さん。
そう。
藤岡弘さんが降板したので、代わりに
代役。怪我したから代役だったってことだよな。
そうそうそう。うんうんうん、それで出てきたの時の唐突な出てき方とちょっと似てる、難しいな表現が似てるけど似てないというか。
唐突に出てくるというキーワードで。
そう。暗闇からガッて出てきたんや、急に。2号。あの、新仮面ライダーだと。
なるほどね。
うん。で、しかも、風も受けずに、1号はバイクに乗って、うん、バイクと、その風圧を受けて、ベルトの風車が回ることで、うんプラーナを取り込み、変身する、うん、強化される、うん、っていうギミックなしで、いきなり変身して、うん、いきなりヘルメット被って、変身したじゃないですか、
はいはい。
お見せしようっていうセリフは原作でも言ってる。
なるほど。
うん。いきなり見せられて、わっびっくりするみたいな。
風とかいらんでっていう。
そうそうそうそう。しかも、その1号は風を受けないといけないけど、2号は何も風もないところでいきなり変身して、
うんうんうん、
1号はびっくりするみたいなところもあって。
トランクスみたいな感じやな。
あ、もうほうやな。出てき方も鮮烈な出てき方。
感じな。トランクスかっこよかった。
だって、絶望しかなかったやん。ま、フリーザが生きてた。
そう。ドラゴンボールの話になってますけど。
もう、ああ、もう、地球終わった。
人造人間めっちゃ強。ほんで、スーパーサイヤ人っても怒りが、
うん。
マックスにならないと、金髪になって、ボーボーボーってならんのに、うん、トランクスなんか、ふんってなったみたいなさ。
スンとしたとこ、いきなり変身、金髪になって。
ルールちゃうやんっていうな。
そうやで。
剣やしな。剣なんっていうな。
剣つこたぞ。
じいじゃん短。かっこよ。
こんな短いじいじゃんどこ売ってんのみたいなな。ありますけども。
高尾かな。ごめん、その喋ったけどな。
同級生のな。
同級生のな。俺の高尾があれめっちゃ、こや、もう、欲しいわ。渋ごっつ欲しいわ、あれ。切ろうかな。
切る。
切ってお母さんに塗ってもらって、切って、全然あれちゃうって。あんなんちゃうなって。
あんな感じならんかった。
全然ちゃうなって言ってたけど。あれぐらい鮮烈だったよな。
そうですね。うん。で、その、二号を正気に戻す、
はいはいはい、
緑川瑠璃子さんが、二、うん号をプログラミングし直す、こう、ハッキングするみたいな感じで。う
ん
う
ん、なんかあったあった。
で、あの時の江本佑さんの演技も、かっこよかったな。
う
ん、
それを話したかったんや。
あれは、その、二号は唐突に出てきて、原作でも唐突に出てきて、うん、あんまり人となりが触れられない。うん、
はい。
うん、よくわかんないけど、なんか、キザで、
うん、
本郷猛よりは、だいぶ根やかでっていう感じの人なんやけど、その根やかな一文字隼人にも、絶望があり、ショッカーにつけ入られたっていうのが、あの、賞金盛る時の涙で、わかるじゃないですか。あの涙かっこよかったなーと思って。
こんなん、聞いてから見たいわ。全然なんか、なっきょうな。
なっきょうなですんだ。
知らんやん、そういう
な。まあな、うん。その、ショッカーがそう人の絶望につけ入って、オーグメントしちゃうっていう前提がありつつ、で、あの原作のあの感じもありつつですから、まあまあまあまあ。でも、まあ、あの演技大好きですね。江本佑さんすごい好きになった。
そう、だからその、
うん、
ドキュメンタリーで、池松さんと江本さんと、
うん、
森山さんの3人、
うん、
俳優さんね、役者さんがこう、はい返してどういう演技プランにしようかっていう話し合うシーンあったじゃん。
そうやね。それも本来はなんか縦決まっててみたいなだったけど、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
で一回ちょっと森山未来さんが多分一番先輩やから、
うん、
ちょっとやろうっつって声かけて集まって、そこに、うん、あの監督もちょっと来てくれませんかって言ったら、うん、いいって。
そこは参加せんのかいと思ったな。
一番後ろの方でって言って、なんかこう、うん、ね、
うん、
ディレクションこう入るんかと思いきや、
うん、
あの僕が、うん、あの安野さんが僕がこういう風に演じてほしいっていうことをリクエストしてしまうと、それはもうアニメーションでできるからって話をしてたじゃん。
そうやな。
僕がやりたいことをやりたいんだったらアニメーションでやるから。
そこのニュアンスも ややこしいな。
そうだからそれもなんか言う人に言わせたらじゃないけど、うん、いやいやそここそが監督の仕事でしょうと、
うん、そう言われかねない。
俳優さんをも野放しにするってそれだと逆に実写を撮る意味がない価値がないでしょうみたいなことも、うん、まあ聞こえたりはしたけれども、
俳優さん負担でかいなっつって、うん、
僕はそこにさっき喋ったその不確実性、うん、不確定要素が盛り込みたかったんだろうなっていう風に感じたよね。
そうやな、
自分が予期していないエラーでどうなるかみたいな、
うん、
エラーも入れたいみたいな。
そうね、うん、
はすごく出自がやっぱりアニメーター、
うん、
アニメーションを作った、 もっと言うと大学時代に
うん、
実写でね、
そうそうそう、
いろいろ
帰ってきたウルトラマンを自分で演じたりとかね、そうそう
そうとかもあるから、まあ一概にはですけど、
うん、
アニメーションを今のあれだけの経済規模にした立役者じゃないですか、
うん、そうですね、大きな一人ですね、うんうん、
だからなんだろうなみたいな、
うん、
あるけど、
そうだね、うんうん、あれあのこうもうほんアドリブでやったというかその、うん、ね、現場で決めたアクション、
うんうん、
こうめちゃめちゃブレブレのね、うん、iPhone で撮ったあのカメラものすごい多いんよね。
カメラね、うん、iPhone バーっとつけてね。
そうそう、iPhone も本格的なカメラも いっぱいつけてもとにかく撮っとこうみたいな感じでやってね。はいはいはい、うん、あれそうやな。その前半でそのもう完璧な盾きちんと決まってて、
うん、
やる盾は、うん、ちゃんとやってるのよね。そう、クモオーグが出てきた時に戦闘員がいっぱい出てきて、
うん、
全員で棒でバーンと叩いて、で、カメラライダーが
よいしょ
ーって、ね、よいしょって、うん、払いのけるところ、
バー言
う
てね。
そうそうそう。うん、あれはあれで、当時の仮面ライダーの大野研究会っていう、うん、その時代劇とか、うん、その当時の時代劇の盾とかもやってるからこそ、
うん、
そのラストバトルではやっぱりそのそれとは違う見せ方、
はいはいはいはい、
現場の力、現場の俳優さんたちの自然な偶発的なものを撮りたいっていう方にやっぱりすごいこだわりがあったのか、ああいう声あの場面に声荒げるところがあったじゃないですか、
あったね、
アンナさんがね、
うんうん、ごめんなさい、あのジャパンアクションクラブって言いましたけど、ジャパンアクションエンタープライズでしたね、
うん、あ、そうですか、
失礼しました、そのジャパンアクションエンタープライズの代表の方とね、
うん、
なんかもうやめようかなみたいなもう無理やでっていう感じになってたもんね
盾がなしじゃできないしねみたいなね、うんうん、
なんかね、
そうそうそう、
あったけどね、
うん、っていうのやっぱりこだわりを随所に感じる出来になってたね、うん、うん、面白かったんですよ本当に、うん、でコウモリオーグ、コウモリも、
うん、
あれもね、その伝染するウイルスみたいなのも、
うん、
あれなんですよ、
元からあるんだ、
元からあるんですよ、でそこでそのあれやな、なんだっけな、なんか細かいことは忘れてしまったけど、うん、なんかコロナ禍に対するなんかなんていうのかな、
うん、なんかわかるわ、
うん
うん、ちょっと示唆するような、
そうそう、コロナ禍のことを言ってるのかなみたいなセリフもちょっとそこであるんですよ、うん、
はいはいはい、あるけれども別にそれは最初からあったものでってことなんだ、
うんうん、まあまあそうだね、うん、
あのコウモリオーグもパタパタパタパタ飛んでたやん、あれびっくりしたな
飛び方がおもろかったね、
うん、だからそこら辺も全部見終わった後ドキュメンタリーを見て納得したんやけど、
うん、
そのこれ CG なんていうさ、
あ、
普通にこれは実写でええやんっていうかCG で作られていたりとか
そうだね、
で一方であのコウモリオーグのあの飛び方、
うん、
いやここ CG 頑張ろよっていうところをあえて
ね、そうなんやな、
あのほんと CG まんまっていう感じでいくところとかも、
うん、
あれは事故ではなくって演出じゃん。
そうだね。
確実に。
うん、
だそこでも意図を感じるよね。
うん、まあちぐはぐに感じる人もいるかもしれないけど、うん、まあ、うん、その
あれが全部滑らかだと、
まあなんかな、うん、
ちょっとその、ね、
ちゃうかなってなったのかもしれない。うんうん、であのカマキリカメリオンオーグっていう、
うん、
ルリコさんを刺したやつ、透明になれるやつ。あれは合成怪人、
うん、
人間プラス違う虫、違う生き物。
三つってこと？
そう、三つ組み合わせた新しい新型のオーグメントだぞっていうのが出てくるじゃないですか。あれは、あれもその、原作の仮面ライダーで後半で出てくるゲルショッカーっていうのが、うんうん、その合成怪人。 あのね、サソリジャガーとかそんなんで出てくるんですよ。いろんなの組み合わせたやつが、
はいはい、
後半のテコ入れてショッカーがゲルショッカーにパワーアップして出てくるみたいなのの、やっぱりこう、示唆なんですよね。
なるほどなるほど。
こっからちょっともう、戦闘が激化していくんだろうなっていうところを感じる。
本当にだからそういうの知ってたらもっとおもろいんやな、やっぱりな。
まあ、もう、それもそうやし、あれで最初に入って、そういう、オマージュ随所にあるんだよっていうのを知った上で、なんか他の、じゃあ検索見てみようかっていうのに手出してもらうのもいいと思うし。
っていうことなんよな。
そうそう。泡になるのすごい好き。あの、
死んだらな。
死んだらな。
怪人がな、オーグがな。
うん。あれは、原作でも泡になる。もう1話から泡。
それはわかるわかる。
あれは見るでしょう。
プシャシャシャーってなるんな。
うん。あれが、その、ショッカーの証拠を残さないために、構成員は泡になって死んでしまうっていう意味を持たせて、
はいはいはい、
結構序盤のうちに、あなたも死んだらこうなるのよって、あの、本郷に、ルリコさん言ったりもしてるし、はいはいはい、実際後半の方でそうなっちゃうし、っていうのもあって。
どうなん？そういうんで、ノ、う、ブ、ん、ちゃんは、なんか、その前回の談義で言ってたのか、他の談義だったか忘れたけど、うん、その、羨ましいという言葉を使った、ことが僕は印象的で、墓場のラジオのノブちゃんが。なんか、
なんだっけ？
とにかく自分が好きなものっていうものを、新たに作り変える作業で、
うん、
いかにこの古きを残して、新しきを取り入れ、のここのさじ加減で、作ることができる、この楽しさっていうのが羨ましいみたいなことを、
そうね。
なんか言って、たようなそれはもう
そうだっけね、
収録外の話だったのか、
ポスターにもあの新仮面ライダーのポスターも変わるもの、はいはいはいはい、変わらないもの書いてあるんだ、ね、
はい、そういうことやもんな、変身っていうね、かけてね、
そう、そうなんですよね、なんかあ
それ
フェチですね、なんかなあのなんか自分の好きなものを、なんか、また違うクリエイターの人が解釈して、
はいはいはいはい、
リファインしたり、リメイクをしたりして出す、もしくはその物語を歌詞にしてしまい、曲にする、米津玄師さんの M
な、そうよな、
とかが好きですね。
ノブちゃん本人好きやな。
そうです、そうやね。
そうだすうようやん。どっち好きなんやな。
そうなんです
よ。何なんだろうな、なんでなんだろうな。
うん、これな、理由よくわかんないですよ、なんかもう。
やっぱり制作者の意図をそこに感じたいんだろうな。
そういうの、読んでいくの好きなんかも。
だから今のぶちゃんがこの墓場のラジオやってる特勤マッシュがやってる会員サービスの中で、小説書いてるじゃん。
はい。
あれは、三国志というものを史実、史実じゃないか、ごめん。三国志というものをベースに下敷きにして、のぶちゃんが新たな、エッセンスを入れてるわけじゃん。
そうやね。
試みてるわけじゃん。
そう。その三国志の登場人物のエピソードとかも混ぜつつ、
ね、
違う、全く違う異世界で、
はいはいはい、
話作れたらいいなと思ってやらせてもらってますけどね。
演術ね。
はい。
うん、
三国志の演術が主人公です。うん、
そんなん好きなんやな。
多分そうですね。まあ、もともと、なんか、まっさらから新しいものを作るっていう才が多分僕にないし、はい、まあまあまあ、はいはい、うん、憧れるとしたらそういうなんか あるものを、うん、解釈して再構築していくみたいな、なんか好きですね、なんか見るの。
そうなの。いや本当にこれは、なんだろうな、長くのぶちゃんとこう友達でいて、新たな再発見、最悪じゃない、新たな発見。スクラップ&ビルドが好きなの。
そうだと思います。
なんかな、だからそこはノブちゃんの優しさ部分とかもあるんだろうな、その原作者というか作ったもの人へのすごいリスペクトがあるじゃん、まずノブちゃんって、めちゃくちゃあるじゃん。
そうですね、
その上でそれをじゃあもし自分が自分のエッセンスも入れて作ることができるなら、そんな恐れ多い。
そう、
ほんで恐れ多い。しかし、それを他で体現してくれてる人が、なんか、あたかも自分の夢を叶えてくれてるみたいな、そういうニュアンスになるってことなのかな。
そうですね。
なるほどな。
自分の内面喋ることあんまないしね、なんかこうやってラジオやってるうちに、あ、そうなんかなって思い始めました。
はいはいはい。 だから俺がだからそういうの抜きにその01というか、うん、あの、うん、うわそんなん来たっていうこのショック、うん、ショックっていうのはいい意味でも悪い意味でも、
うん、
うわそれ思いついてなかったわっていうもうちょっと2日立ち直れませんっていう感じとか、うん、まあみたいなものを俺だって作らねばって思っている、
うん、
ここと似てるよね。
あそう
かな、場所は違うけどね。
うん、まあまあそうですね。
うん、なんかそこやな、そこがやっぱ何回も見てしまう。だろうな、
うんうん、
俺はなんかもうほんまに分かったっつって
小学生の感想いやでもそれでいいと思う、まあ、仮面ライダーとか見るのって。
そうそうそう、だからその普通に全く予備知識がないその当時の思い出すらない人が見て、うん、ああおもろかった、なんかようわからんこともあったけどもおもろかったっていうものに作ったっていうものぶちゃんがもうぐぬぬ部分なわけよな。
ぐぬぬだったり、うん、わすごいそんなあんねやみたいな、うん、こう表現できないクソデカ感情が、うんうん、出てきたり、
はいはい、
ですね、ありますね。
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで、さようなら。
次回の墓場は認知の歪み診断がね、はい、あって所要時間5分ぐらいで終わる。
強い歪みは日常生活に支障をきたしますと書いてある。うん、なんかそれは分かるな。でも
具体例としては、うん、友人の悩みは私の悩みであるべきだ。
そんなことないよこちゃこちゃなんとか声に出して言ってみたり紙に書き出してみたりっていうのは、うんうんうんうん、多分すごい生きづらさの解消のヒントなんだろうなと思いますね。
のぶちゃんって、うん、僕メタ認知能力が、
うん、
低いんじゃないかなって
なんかいきなり
悪口から始まった。シーズン4鼓膜墓場、次回認知の偏りであるお楽しみ。
そもそも認知、メタ認知っては何かっていうのを説明する前にその認知とは何かっていうのが、うん、心理学とかで、うん、ウィキペディアとかで